今朝の説教イエスの洗礼と題して榎本先生よりお話しいただきます。
おはようございます。下 の、 あの数箇所であのいろんな方が来られて、あの良い働きを皆さんがしてくださっているのは私たちの大きな喜びであります。先週私は呼び出されまして、隣 の、 あのアパートの方が幽霊が出てこもってるから祈ってやってくれって言われたから、私もあのそれではどんなことでもさせていただきましょうそしてあの幽霊さんにあのろうそくを立てて聖書を読んで賛美歌を歌って、そして私はガウン着て、そして幽霊さんよ、もうこんなとこ来んと、イエス様のとこ行けよって、もうこんなとこ来んとな、イエス様のとこ行ったら あんたのお湯とかあるからな、でまあお祈りして出なくなったっていう本当嬉しいことやなと思って、前に札幌でもそういうことがありましたけども、あのこんなことするのはキリスト教としてはふさわしくないと叱られそうだけども、あのイエス様がどんなところにも行かれたんだなと、教義で私たちは神様を信じてるんじゃなくて、やっぱり人の愛というか出会いの中で神様が私たちと一緒にいてくださるんだというふうに思っております。そのためにまた教義や我々の儀式が整えられていっているんだと思います。主イエスは神であられながら完全な人としてまたこの世に来られた、完全な神であり、また完全な人間であられた。人間であるということはそれは弱さを持っているということです。体が人間であるというだけじゃなくて、悲しみや弱さや疑いや誘惑やそういうものをやっぱり一緒に持っておられる、そうした完全な人として来られたんだ。でその姿はこの見栄えのない罪人として来られた。その誕生からその十字架の死に至るまでですね、それは非常に普通以下にですね罪人の姿をとってその生涯を終えられた。で誰かを救おうとするなら、その人の共犯者になれと、これは種谷俊一牧師が言った言葉ですね。誰かの救おうと思うならば、その人の共犯者にならなきゃいけない。一人の高校生を救うために逮捕された牧師さんであります。私たちはついつい何か問題が起きるといい話を聞かせる、先生いい話を聞かせてあげてくださいとね、それかいい模範を示すとか、そういうことが我々のすることでありますが、それも改心するチャンスになったり力になったりすることはありますが、しかし根本的にはですね、回復はその人と同じ側に立つ、私と同じ側に神様が立ってくださる、そのことが私たちを実は回復する、それが贖いなんだというふうに思います。バプテスマのヨハネはヨルダン川の岸辺で悔い改めの教えとバプテスマを授けていました。ヨハネによれば、人間は外的な清めや あるいは血筋によって清められるのではなくて、悔い改めの心によって清められるのだということであります。その考え方はこの当時ですね、イエス様のおられた当時はクムラン集団というのがありました。でエッセネ派とも言われますが、このクムラン集団の考えとヨハネの考えは非常に似通ったものがありました。このクムラン集団も厳格な自分たちの生活をこの問いながらですね、悔い改めをまた説いて教義としていました。で彼らは、クムラン集団はただ特別な律法を厳格に守る、で禁欲主義、特別な集団を作って一般の人たちと隔離して自らを清い民として特別な共同体を形成していました。このクムラン集団のまあいろんな資料がですね、近年になって見つかって、非常に大きな聖書のこの資料にされています。でヨハネの集団というのはですね、ヨハネは それとは違って、この小さな詳細な律法の規定に従って生活をする共同体を作る、自分たちは厳格な宗教集団で他とは違うという、そういうのとはヨハネは違ったんです。そうではなくて、全ての人々、もうユダヤ人であろうが誰であろうがですね、割礼を受けてようが受けてまいが、そういうことにこだわらないで、ユダヤ人自身もですね、悔い改めなければいけないんだと言って、そしてあの彼らに、全ての人に悔い改めを迫った。そして終わりの時の神とされると、そのために洗礼を受けさせていたわけであります。そして主イエスは、今日の聖書の箇所にありますように、宣教活動に入る約30歳の時にイエス様はその宣教活動、公の活動を始められたわけでありますが、その前にですね、その活動に入る前に、このヨハネからバプテスマをお受けになりました。でこのことを少し考えてみたいと思うんですね。罪なき神の子がなぜバプテスマを受けるのかということです。そもそも洗礼、バプテスマというのは罪を清めるという意味が込められています。聖書によれば、人はアダムの罪以来基本的に罪な存在なんだ。これを原罪と言いますが、原罪を背負っているのが人間なんだ。だからどんな正しい人でも神様の前では罪ある存在とされる、救われがたい存在なんだというのが、まあ基本的な考え。その罪を清めるために洗礼がある。でユダヤ人は出エジプトして、神の約束の地カナンに入るときに、ヨルダン川を通った、ヨルダン川を渡った、川の底を渡った、そしてそのヨルダン川を渡ったということがイスラエルの人たちにとっての洗礼なんだ。だからイスラエル以外の人たちはその洗礼を受けてユダヤ人にならなきゃいけないんだ。ユダヤ人はだから神様の清めをいただいているんだというのが考え方でありますが、しかしですね、ヨハネはそのユダヤ人や宗教的な指導者にもこの洗礼を授けていたわけであります。でも ストはですね、その対象でないはずです。神様の全く聖なる御子として生まれになった主イエスは、その洗礼なんか受けてなくてもいい。ユダヤ人さえそう思っているのに、ましてやイエス・キリストはその洗礼なんか受ける必要はない。そのためにルカによる福音書とは違いに、マタイによる福音書のこの4章にはその記事が出てまいりますけれども、3章には出てまいりますけれども、それはですね、このヨハネはとんでもない、私はイエス様に洗礼なんか授ける、とんでもない、私こそあんたから洗礼を授けてもらわなければいけないと断ったんですけれども、イエスは今は洗礼を授けてほしいって言って洗礼を受ける記事があります。そしてそのヨハネの洗礼は、それはヨハネによれば、それは完成される清めじゃないんだと。それは備えに過ぎないんだ。神の側からの贖いが必要なんだ。ヨハネの洗礼は、その道備えであり、荒野で呼ばわる神の声に過ぎず、その方、すなわちメシアが来られるときには、そのメシアの履物の紐を解く値打ちもないものだと、ヨハネは自分を自己限定しています。そのキリストがヨハネから洗礼を受けられました。それは神の一人子であるメシアとしてではなく、悔い改めを必要とする一人の罪人としてヨハネの前に出ている。メシア、キリストとしてヨハネの前に、まあ括弧だけしてくれと言って出たんじゃなくて、そうではなく、罪人として悔い改めることが必要な罪人、一人の人間としてイエスは洗礼をお受けになった。で、ここにですね、大きなキリストの洗礼の意味がある。この記事に続いてイエスの系図が紹介されています。今日は司会者に23節から後半の方を読んでもらうの大変だなと思って、カタカナばっかり続くから、まあ一応省略させていただいて、この司会者の人には2節だけ読んでいただきましたが、カタカナ全部読んでたのも、私はもうこれ聞いてる方も大変だなと思って、こう省略させていただきましたが、この系図はマタイによる福音書と比較しますと、マタイによる福音書はこのアブラハムから始まってイエスにこう来ている。でもこのルカによる福音書は逆にですね、イエスから始まって、イエスの父親はヨセフ、本当はヨセフでないんだと思われていると書かれていますから、ヨセフで、ヨセフからずっと遡っていって、ダビデになり、そしてアブラハムになり、さらにアダムまで行っています。マタイによる福音書はアブラハムからイエスまで、しかしここはですね、アブラハムを超えてさらにアダム、人類の最初の人間まで遡って紹介されているわけであります。で、それはですね、ユダヤ、この救い、キリストの救いがユダヤ人だけじゃないんだ。アブラハムはユダヤ人の父ですから、それ以後って言ったらもう人類すべてです。人類すべてにわたってこの救い主が来たんだということを示しています。で、洗礼を受けたイエスに聖霊が鳩のように下り、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと告げています。 この叶うもの、罪許された洗礼の後、心にかなったとされた。で、心にかなったっていうのは何の過ちもしていないという意味じゃないんです。正しいっていう意味じゃない。そこに汚れた人間として一人の許されなければならない存在として存在、そこに洗礼を受けているこのキリストを心にかなったというわけです。で、私たちはですね、よく教会で私は悔い改めなければならないような罪は犯していません、そんな罪を犯してませんか、私洗礼なんか受けません、必要ありませんいう方、立派な方はもういらっしゃいます。それと逆にですね、先生洗礼なんか受ける私資格はありません、とんでもないです、私資格はありません、洗礼なんかもう遠いです、まだまだ私はまだそこまで行ってません、そう言ってする謙遜な方もいらっしゃる。しかしここでですね、キリストが洗礼を受けたということを私たちは考えるべきなんです。キリストは資格があったから洗礼を受けたわけじゃない、ね、またそんな罪を犯してないって言ったんじゃない、そうではなくて今人類を見てください、罪に満ちてるじゃないですか。本当に悲しい出来事があるじゃないですか。それを人事としてではなくて、それをあいつらの罪だ、こいつらの罪だ、私は正しいんだって言ってこっちへ来いじゃなくて、そうではなく、本当に許してほしいという、神ご自身が悔い改めるんだ、その神ご自身が罪人の側に立つという形において初めて私たちは贖われるんだ。神が神の側にいて、そして私たちに正しくなれよ、どうなれよと言われたら私たちは本当にダメなんです。しかし神様ご自身が私たちよりも下に行って、私たちよりも軽蔑された存在として、そして洗礼をお受けになる、それが心にかなうということなんだ。すなわち私たちの救い主として本当にそういう形で来てくださったんだ、私たちもそのキリストの前にアーメンとうなずく恵みに招かれているということであります。で、パウロはこのように言っています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を低くしてしもべの身分になり、人間と同じものとなられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。キリストはその崇められる素晴らしい王室におった着飾った姿でおられたんではない、悔い改めを必要とする罪人として私たちのところに来られ、そしてそのようになられた。そこにですね、私たちの救いの可能性がある。私たちもまたそこにアーメンと恵みをいただくのであります。ここにキリストの姿ふさわしいもの、私の心にかなうものとしての姿がはっきりと示されている。すなわちキリストは義人としてではなく、むしろ罪人として私たちのところに来てくださったんだ。そして罪人としてこの世を去られたのでした。このことを思いながらですね、私たちは、ああ、このものが、私のようなものが救われたんだ、 私のところに来てくださった主イエス様なんだということを本当に共に感謝しですね、今年もまた受難週が始まりますけれども、イースターに向けて本当にこのキリストの十字架の御心というものを私たちの恵みとしていただくものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、イエス様が十字架にお付きになった、それは罪人としてお付きになった、それは私たちの罪のためにそのようにしてくださった。イエス様が私たちの罪を思い悲しみを担って洗礼をお受けになり悔い改めてくださった。そのことを思いつつ、自らの罪を思い、また人への愛を私たちのものとすることのできるように、互いに責め合うことよりも本当にキリストの許しをこの世界が支配してくださいますように、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。